本日の聖書箇所を読みいたします。新約聖書のルカの福音書第1章、67節から79節まで。ルカの福音書第1章、67節からお読みいたします。さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて預言した。おむべきかな、イスラエルの神、主。主はその見た目を顧みて贖いをなし。救いの角を私たちのために、しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において、主の御前で敬虔に正しく。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの愛を平和の道に導く。以上です。本日は、聖経神学校教師、日本聖経キリスト教団鶴見聖経キリスト教会協力牧師、そして青山学院大学非常勤講師をされております山崎ランサム和彦先生をお迎えすることができました。平和の道と題してメッセージをいただきます。先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。このただいまご紹介に預かりました山崎ランサムと申します。ランサムというのは私の妻がアメリカ人でして、家内の旧姓がランサムというですね、なのでランサムというのはミドルネームではなくて山崎ランサムという複合姓なんですけれども、今日はこのアドベント第一主日という大切な礼拝にお招きいただきまして、神様の御言葉を皆様と分かち合うことができることを心から感謝いたします。2022年も終わりに近づいてきました。日本では年末になりますと、大工すなわちベートーベンの交響曲第9番が盛んに演奏され、いわば年末の風物詩となっています。私自身は毎年年末に第九を聞く習慣があるわけではないんですけれども、今年はなぜかこの曲が聴きたくなってですね、いろいろな録音をこう探しているうちに1枚のディスクに出会いました。それは何かと言いますと、20世紀を代表する指揮者の一人であるレナード・バーンスタインという、この指揮者がいますが、彼が1989年のクリスマスにドイツのベルリンで行ったコンサートのライブ録音なんですね。で、これはその年の11月9日に起こったベルリンの壁崩壊の出来事を記念して行われたコンサートで、で、このために、旧東西ドイツ、それから当時は、まだソ連がありましたので、そのソ連、それからアメリカ、イギリス、フランスといった各国からのこの音楽家たちが、このオーケストラが集まり、また合唱も加わってですね、非常に大規模な編成で演奏された。で、そして、その指揮者のバーンスタインはユダヤ系のアメリカ人なんですけれども、彼がこの指揮をしたわけなんですね。で、そしてそのこの第九の第四楽章で有名なこの歓喜の歌というこの合唱がこう歌われるわけなんですけれども、これはドイツの詩人のシラーという人が作った詩にベートーベンが曲をつけたものなんですが、この歌詞の 本来ならばこの喜び、まあ、ドイツ語ではフライハイトと言いますけれども、喜びというふうに歌われるところを、自由、あ、ごめんなさい、喜びというのはフロイデですね、このという歌われるところを、自由、フライハイトというふうにこう言い換えて歌っているという、非常に珍しい、演奏であります。これは人種や国籍、イデオロギーの壁を乗り越えて、人々が一つになる平和への強い願いが表されていた歴史的な演奏と言ってもいいと思います。私はこの第九の録音を繰り返し聞きながら今年世界で起こったさまざまな出来事を思い起こしていました。いつ終わるとも知れないコロナ禍の暗いトンネルが続く中、さらに追い打ちをかけるようにロシアによるウクライナ侵攻という出来事が起こり、今も戦争は続いています。これはこの二国間だけの争いにとどまらず、一歩間違えれば全世界をも巻き込んだ核戦争に発展する危険も言われております。まさにかつての冷戦時代に逆戻りしてしまったかのような暗く重苦しい雰囲気の中、今年も暮れようとしています。かつて東西の壁が崩され、自由と平和が謳歌された。ちょうど私はそのベルリンの壁が崩壊した時は大学生だったんですけれども、本当にこの歴史の大きなうねりをこう感じて、その後、鉄のカーテンがなくなって、ソ連邦の崩壊へとこう続いていく一連のこの世界史的なこの動きを、本当にこの驚きを持って、見守っていたことを今でも覚えているわけですけれども、そういうこのかつて世界が体験した希望をもう一度私たちは持つことができるんだろうか、そんなことを思いながらこのアドベントを迎えました。今日からこの対抗節が始まるわけなんですけれども、一般のこの暦では年の暮れ、一年の終わりとされるこの季節は、キリスト教会ではイエス・キリストの到来を覚える一年の始まりの季節ということができます。この教会歴はアドベントから始まるわけですよね。で、この今日お読みしたルカの福音書ですけれども、この福音書の最初の2章、イエス様の出自物語ともいえるこの部分には、美しい賛美の歌が4編、収められています。で、今日読んだ聖書箇所は、その2番目の賛歌、ですね。バプテスマのヨハネが誕生したときに、その父親ザカリアが、聖霊に満たされて語った予言で、これはラテン語訳の冒頭の言葉からベネディクトスと呼ばれます。このテクストをご一緒に見ていきたいと思うんですが、この詩は大きく2つの部分に分かれます。前半は68節から75節までのところですが、この部分では救いを与えてくださる神様への賛美が捧げられ、後半の76節から79節では生まれたヨハネに対して語りかけ、彼がこれからなす働きについて述べています。けれども実際にこの賛歌をこう注意深く読んでいきますと、この詩が埋め込まれている文脈から想像されるようなヨハネについての内容というよりは、イスラエルの神様が歴史の中でなさった救いの御業について、そしてそのクライマックスとしてのイエス・キリストの到来が中心主題であることがわかります。ザカリアは、イスラエルの神が御民イスラエルを、顧みて救いを与えてくださったがゆえに、68節で神様を賛美しています。で、その救いの具体的な内容は、69節にありますように、このダビデの家に救いの角を立てられたということなんですね。これはダビデの家系に属する王 すなわちメシアの到来を意味しています。この救いはアブラハムの時代から続く契約に対する神様の真実に基づくものであるということが70節そして72節73節に語られています。このような契約に対する神様の真実、というのは72節で憐れみというふうに呼ばれていますけれども、ここで使われているギリシャ語のエレオスという言葉は、ヘブライ語のヘセドに対応する言葉であります。神様の真実、この約束を守ってくださる、この契約に対する、この真実を表す言葉なんですね。でザカリアは71節と74節で、このような救いを敵からの解放として、捉えていますけれども、これは出エジプトの出来事、あるいはバビロン捕囚からの解放を思わせるような、旧約聖書的な救いの理解であります。そして救いの目的が、そのようにして解放された民が主に仕えるようになることだという、74節、75節の内容も旧約聖書のメッセージを受け継いでいます。つまり、ザカリアは賛歌の前半で、イスラエルの神様がその契約に基づいてメシアを使わし、ご自分の民を救ってくださることについて語っているのです。後半では、そのような神様の救いの御業の中で、ヨハネが果たすべき役割について語られていきますが、それは76節77節にありますように、この意図高き方の預言者として、神の民イスラエルに罪の許しによる救いの知識を教え、それによって主の御前を先立って行き、その道を整えることだと言われています。この最後の部分はマラキ書の3章の1節やイザヤ書の40章3節に基づくもので、これらの旧約聖書の箇所では、主という言葉はイスラエルの神様を指しています。けれども、このルカの読者にとっては、この主は同時に主イエス・キリストをも意味しているわけなんですね。ですから、ヨハネの働きは、主イエスに先立って行き、イスラエルに悔い改めと神様への立ち返りを求めるものだということができます。そしてこの賛歌の結論部分で、ザカリアは再び神様の憐れみに言及しています。78節。今日は新改訳聖書で読んでいただきましたが、この新改訳聖書で深い憐れみと訳されている部分は、憐れみの心とも訳すことができる表現ですけれども、ここでは、内臓を意味する言葉が使われています。もう腹渡というか、このお腹の底からこう溢れ出てくる、この神様の御心の最も深いところから溢れてくる深い憐れみによって、神様はイスラエルを回復してくださるというのです。そのような神様の救いをザカリアは最後にこう表現しています。78節の後半から79節までをもう一度お読みしますが、その憐れみにより、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。メシアを通して天から与えられる救いは、ちょうど朝日が闇の中にいる人々をこう照らすようなものだという美しいイメージがここで描かれています。そしてザカリアは神様の救いの光が私たちの足を平和の道に導くと述べて、この予言を締めくくっています。ここで語られている平和というのは、ヘブライ的なシャロームの概念を表しています。それは単に戦争や争いがない状態を指すだけではなくて、健康や安全や繁栄といった内容を含む、神様によって満ち足りて祝福された状況を表している言葉です。 そしてこの平和というキーワードは次の2章でも繰り返されていきます。イエス様がベツレヘムでお生まれになった夜、野原で羊の番をしていた羊飼いたちに天使が現れて救い主の誕生を告げるわけなんですけれども、その時に現れた天の軍勢が、この歌った言葉が、2章の14節に書かれています。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、主イエス・キリストこそ地上に平和をもたらすお方なのです。けれどもこの平和は何もないところにもたらされるわけではありません。イエス様が来られたとき、すでに地上には別の種類の平和がありました。それはローマの平和、ラテン語でパックスロマーナと呼ばれるものでした。イエス様がお生まれになる少し前に、ローマでは内戦が終わり、平静が始まりました。ルカの福音書の2章の1節にも言及されている初代皇帝のアウグストゥスは、世界に平和をもたらした存在として称賛されていましたけれども、それはローマの圧倒的な軍事力を背景とした暴力と死によって保たれた平和だったのです。このような文脈からすると、ザカリアが予言した平和とは、救い主イエス様がもたらす平和であることがわかります。この世の権力者がもたらす平和ではなくて、イエス様がもたらす平和こそ、誠の平和、シャロームなのです。それはローマ帝国のように力で実現するようなものではありませんでした。ザカリアは敵からの解放としての救いを語り、その結果もたらされる平和について語りました。当時の多くのユダヤ人にとって、これはローマ帝国の支配からの軍事的解放を意味したと思われますけれども、イエス様はそのような政治的な解放者として来られたわけではありませんでした。その平和は全く異なる方法、十字架の死に表されるような自己犠牲的な愛によって実現するものだったのです。ザカリアの予言でさらに興味深いのは、79節のところで、救いの光が差し込むと、暗闇に座っていた者たちの足が平和の道へと導かれると語られている点です。まあ、この箇所にはいくつかの旧約聖書の詩篇の小玉を聞くことができるかもしれません。例えば、詩篇119編の105節には、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとありますし、23編の4節には、たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません、あなたが共におられますからとあります。神の民が平和の道を歩もうとするとき、共におられる主とその御言葉により頼んで歩んでいくならば、神様は私たちを平和の道へと導いてくださるということでしょう。そしてこの平和は、ただ受け身で待っていれば与えられるというものではありません。光を受けた人々が自分の足で立ち上がり、歩いていって、初めてそこにたどり着くことができるものなんです。このルカの福音書、そしてその続編の使徒の働き、あるいは使徒言行録とも呼ばれますが、この2冊の本は、ルカが書いた2部作の物語であると言われていますけれども、この2部作において旅というものが重要なモチーフの一つとして、出てきます。この2部作に登場する人々は、神様の御心を行うために、旅をする人々なんですね。マリアとヨセフはナザレからベツレヘムへと旅をしていき、そこでイエス様を見ました。またイエス様はガリラヤからエルサレムまで旅をしていって、そこで十字架にかかられました。初代教会の人々はローマ帝国中を旅をしていって、福 福音を伝えてきました。使徒の働きの中では、弟子たちは道の者とも呼ばれています。そして、今日の私たちキリスト教会も、旅する神の民と言えるのではないかと思います。私たちは今もなお、キリストの平和に通じる道を歩み続けているのです。最初にお話ししたような世界の現状を見るときに、あまりに悲惨な現実に絶望しそうになることもありますけれども、私たちは諦めることがありません。なぜなら、天からの明け物の光、イエス・キリストの救いの光をすでに受けているからです。暗闇が覆っているような困難な時代ではありますが、恐れることなく立ち上がって共に平和の道を歩んでいきたいと思います。最後にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美いたします。アドベントの第一主日を迎えました。2000年前にあなたが御子イエス様をこの世にお使わしくださり、その救いの御業を成し遂げてくださった、その出来事をもう一度深く覚え感謝を捧げるとともに、イエス様が再び来られる再臨の日を新たな期待を持って待ち望む季節として、このアドベントの時期を私たちが歩んでいくことができるように助けを与えてください。今日の御言葉を通して救いの光を受けた神の民が平和の道へと導かれていく、その希望について語られました。今日の世界見渡しますと、とても平和がある世界とは見えない現実がありますけれども、そのような中にあって、あなたが私たち神の民を、イエス・キリストのもたらす誠のシャローム、平和へと導いてくださることを信じつつ、今週もまたこの大放節を歩んでいくことができるように、助けを与えてください。感謝をして、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。